お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ニューサウスウェールズ州ハンター地域は長年にわたり石炭採掘とエネルギー生産の中心地として知られてきました。再生可能エネルギーへの移行が本格化する中、関係者は職を失う労働者のために十分な雇用を確保しようと尽力しています。そして石炭火力発電において重要な役割を果たしてきた施設を再生可能エネルギーの未来に向けて有効活用しようとしています。これはニューサウスウェールズ州ハンター地域にある旧リデル発電所で、高さ約170メートルの煙突2本が爆破解体された時の音です。オールドレイディーリデルというニックネームで親しまれたこの発電所は、50年以上にわたり約100万世帯に電力を供給してきました。この発電所が閉鎖されるのに伴い、送電網にあたる規模の蓄電池が稼働を開始しました。この施設の所有者はエネルギー会社 AGL です。エナジーハブのゼネラルマネージャーであるリズ・ペローネ氏によると、この蓄電池の稼働開始後は20万世帯に最大2時間の電力を供給できるようになるとしています。バッテリーはエネルギー転換において非常に重要な役割を果たします。今日のように太陽が出て風がある日中に充電できます。そして需要がピークに達する夕方に放電することができます。例えば人々が仕事や学校から帰宅し、照明をつけたり暖房や冷房をつけたりする場面を想像してみてください。ペローネ氏でした。ペローネ氏はこの元リデル発電所跡はバッテリー製造において重要な利点があると話します。純粋にバッテリーの観点から言えば、すでに電力網、エネルギーグリッドへの接続が確立されています。ですからそのグリッドに接続して市場に供給することができます。ペローネ氏でした。ニューサウスウェールズ州エネルギー公社エナジーコーは、ハンター地域とセントラルコースト地域を含むニューサウスウェールズ州全域の再生可能エネルギーゾーンの整備を主導しています。プロジェクトのエグゼクティブディレクターであるフィル・ブラッドビー氏は、古い発電所はワラタスーパーバッテリーをはじめとする蓄電池設備の設置場所として最適だと話します。ここは電力インフラのすぐ隣に位置しています。つまり私たちが今立っているこの場所は、かつて石炭火力発電所の石炭貯蔵庫だった場所です。バッテリーは基本的に以前の火力発電所が接続していた高圧送電網の同じ地点に接続されることになります。接続工事は費用のかかる作業です。既存の設備に近いということは有利なのです。ブラッドビー氏でした。ニューサウスウェールズ州セントラルコーストにあるワラタスーパーバッテリーは、旧マンモラ発電所の敷地の一部を再利用しています。この施設は落雷などの系統障害が発生した場合に迅速に対応でき、州内で最も人口の多い地域にエネルギーを供給するよう設計されています。仕組みとしては必要とされる2時間分の蓄電容量が確保されています。これはネットワーク上で発生するあらゆる緊急事態に市場が対応するのに十分な時間です。これで他の発電業者は送電を開始したり、ネットワークの再構成を開始したりすることができます。2時間あればこのバッテリーを必要としない状態に戻るのに十分な時間が確保されます。ブラッドビー氏でした。しかしブラッドビー氏によると、再生可能エネルギーは石炭火力発電の不足分の一部を補うことができるが、すべてを補うことはできないと話します。エネルギー供給の観点から言えば、再生可能エネルギーは大きな役割を果たせるでしょう。雇用の観点から言えば、ある程度は貢献してくれると思います。そして私たちはカウンシル、特にハンター北部地域と緊密に連携し、石炭火力発電から再生可能エネルギーへの移行がどのようなものになるのか、また移行を進める上で自治体がどのような役割を得られるのかを検討してきました。ブラッドビー氏でした。 今後数年以内に2つの大きな炭鉱が閉鎖される予定です。マスウェルブルックの市長ジェフ・ドレイトン氏はこれから待ち受ける課題を十分に認識しているとしています。 BHP のマウント・アーサー鉱山とグレンコアのマンゴーラ鉱山は2030年に閉鎖予定で、その他多くの鉱山が申請手続きの結果を待っている状態です。現時点で1万2000人の雇用が失われることが分かっています。数ヶ月のうちにこの深刻な状況は危機的な状況へと発展する可能性があります。他の2つの鉱山が操業継続の承認を得られなければ、1万2000人の失業がすぐに2万人まで膨れ上がる可能性があるのです。これは重大な問題です。ニューサウスウェールズ州だけではなく、国全体でも最大規模の雇用喪失となる可能性を秘めているのです。ドレイトン市長でした。ドレイトン市長は炭鉱業界をよく知っています。父親の後を継いで炭鉱で働き、自分の子供たちも炭鉱で過ごした経験があるからです。この地域における100年にわたる炭鉱業界の歴史の中で3世代にわたる出来事です。私たちの大半は炭鉱で働いた経験があるか、少なくとも炭鉱関連の仕事に就いた経験があるでしょう。ですから炭鉱は当然ながら給料が非常に高く、私のように幼い子供を育てている人たちは家族を養い、より良い生活を送るために炭鉱で働くことを選んだのです。ドレイトン市長でした。マスウェルブルックの町では住民たちは不安を感じながらも楽観的な気持ちを抱いています。この辺りルーラルエリアのほとんどは粘り強いです。何とかして生き残る方法を見つけるでしょう。でももし閉鎖になったら止める術はなく、心配ではあります。お金は良くて幸せですが、今は制限時間があるような気がします。2030年になったらそれで終わりで、そこからどうすればいいのでしょう。すべての鉱山が閉鎖されたら鉱山労働者はどこに行くのでしょう。今はみんないいお金をもらっています。再生可能エネルギーに関わる仕事ができたら嬉しいです。バッテリー工場でもよくわかりませんけど、様子を見てそれがどうなるかを見守りたいと思います。ジェフ・ドレイトン市長によると、マスウェルブルックでは太陽光発電や風力発電から水力発電や蓄電池まで、あらゆる種類の再生可能エネルギープロジェクトから約20件の関心が寄せられているとしています。またこの地域は他の産業にとっても魅力的な場所です。ここ12ヶ月だけでも40社以上の企業から関心が寄せられています。この40社は再生可能エネルギー関連事業ではない企業です。つまり小規模製造業から大規模製造業まで、再生可能エネルギー関連の部品やコンポーネントの製造、それらの部品やコンポーネントのリサイクル、農業ビジネス、集約型農業ビジネスなど多岐にわたる企業が含まれています。ドレイトン市長でした。こうした経済開発事業の資金を確保するため、カウンシルは鉱山用地に対する固定資産税の増額を申請し承認されました。私たちは自分たちの将来を知っています。この地域の課税対象収入の 56% は私たち地域の炭鉱から来ているのです。そして今私たちはわずか3年後、2030年までにその半分以上を失うことになると分かっています。課税対象収入の半分以上を失うことに、この地域の行政は耐えることはできません。炭鉱からの追加課税対象収入に関する特別課税制度の条件の多くは経済開発に充てられ、私たちのコミュニティが存続できるようにするためのものです。ドレイトン市長でした。カウンシルはまた土地の用途地域の指定変更を進めています。 AGL 社のリデル工場跡地と2033年に閉鎖予定の隣接するベイズウォーター発電所の用途変更も支援しています。もちろん2030年までに企業を誘致し、この取り組みを今すぐ行うことが重要なのです。1万2000人もの雇用が失われる事態はどの地域であれ私たちも耐えられないからです。州政府や連邦政府、あるいは誰であれ、誰かが助けに来てくれるのを数年間待つだけではいられません。 人々は数年間も仕事がないままではいられないのです。ドレイトン市長でした。 AGL のリズ・ペローネ氏はリデルのような施設は地域社会に大きく貢献しており、今後も重要な存在であり続けるだろうと話します。これはまさに一生一度のチャンスです。この場所の潜在能力は計り知れません。ペローネ氏でした。 SBS ニュースのケリン・トーマスのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。